経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森カッセルが世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、アメリカのホワイトハウス内でですね、なんとコカインが発見されたということで、シークレットサービスが調査をしているということなんですけども、まあ、おそらくバイデンのバカ息子ハンター・バイデンではないかというふうに疑われているわけですが、普通で考えたら今後の相当なスキャンダルになるはずなんですけども、それがどうなるのか横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は7月6日ですね。第567回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、気になったニュースといえばホワイトハウスのスキャンダルですか？
いや、スキャンダルじゃないんだよねこれね。もう別に、はい、当たり前なんだよ。なんかシークレットサービスがこのね、柳生博士のクイズハンターだよね、の訪問から数時間後に西棟の電話ボックスでなんか白い粉が発見されたっていうことなのよ、うん。で、この人ってほら、いろいろパソコンとかね、流出してもね、逮捕されないからね、別に大した話じゃないのよ。まあ、世の中ってそういうもんでね、逮捕される人としない人っていうのがいて、されないものはされないから。だから全然問題ないし。なんかね、こういうの大騒ぎする人がいるんだよね、ほんとね。この おじいちゃんと息子ね。この写真が面白かったよね。この写真とかね。一番面白いのはこの写真が面白いなと思ったね。なんか、こういうの見て、ああ、こういう写真面白いねって、なんか うどんこねてるみたいでしょ。だから世の中はね、ちゃんとね、上級国民と下級国民がいるからね。あの、上級の人たちは逮捕もされないし、司法省からいろいろ証拠がいくら出ようが関係ないからね。もう軽犯罪で、もう司法取引無罪みたいな、そんなような感じだよ、大体。
うん、まあ、だって、ハンター・バイデンのラップトップがね、発見されて、あの中身見たら、とんでもない息子ですよね。
え、とんでもないって言っちゃいけないんですか？
あ、言っちゃいけない。
上級国民に対してはそういうこと言わないんです。あのね、下級国民はね、そういうことでさ、なんか、ね、うさんくさいとか言うけどさ、こう、だってもう、なんかね、エプなんとか党とかさ、そういうことも言っちゃいけないしさ。
いけないから、
ね。特にこのほら、白い粉だったらさ、これ、もう仲間がいるわけよ、こっち。知ってるでしょ？ウクに。
ウクにね。
ああ。うん、いたでしょ？こんな書いて、こうやって、こうか。こんな感じ。ゼゲンスキーっていうね、いうの、いるんで。
はいはいはいはい。
うん、だからこういうのもお仲間だしね。結局もう、上の方では何やったっていいね。まあ、下の方やっちゃダメだよ。ほんと捕まっちゃうからね。上級国民だけは、そういうのがね、いいようになってるからね。ちゃんとそこのとこは間違いないでね。まあ、こういうニュースがあってさ、この写真見て笑っちゃったなと思ってた。うどんこねてんのかよって。
いや、なんか親子で仲良くね。うん、まあでも、うん、なんか一回ね、岸田首相のね、息子がなんか首相官邸で。
そうそう、何やっても上級国民なんだから、それは別にいいんだよって。うん、まあ、そんな当たり前じゃない。下級の国民がね、そんなこと言って、ね、いくら文句言ったってね、変わんないんだから、世の中は。上の人たちは捕まらないし、トランプは捕まるし。もうそういうふうに決まってんだよ。
まあ、て
もう、世の中はそういう、なんていうのかな、うまくできてんだよ。ね。うん、トランプをね、いくら言ったってトランプは何だったっけ、起訴されちゃってんでしょ、逮捕もされたし。もうそれは大々的に言うけど、そうじゃないのは小さく。まあこういう記事をね、本当は取り上げちゃいけないんだよ。小さい記事だからさ、これ。こういう記事は取り上げないで、トランプ捕まったっていう記事をね、大々的にやらないといけない。まあたまたま今日はね、ちょっとやってるだけなんで、YouTube さんには許してもらわないといけないんでね。あの、一応、私はこっちの味方だからねっていうことを言っとかないとさ、いけないでしょ。
おう、ハンターさん頑張れと。
そうそう。うん、ハンター頑張れって。いうことよ。
ビーデンさんも頑張れと。
うん、ビーデンさん頑張ってほしいね、ほんとね。おじいちゃん頑張って、ほんと。面白いんだよね、これね。
普通に考えたら、圧倒的にね、支持率失って当たり前なんですけど、やっぱ、メディアが報じないっていうことと、まあ、その数字すらも、やっぱりこう、うまく作られてるっていう可能性もあるんですかね。うん、
これはね、だって、上の方はみんなこんなことやってるとか、そういうことは言っちゃいけないんだよ。あのね、上の方は、こういうことは当たり前だからさ。別にそれをね、あの、とやかく言ってもしょうがないでしょ。
なるほどね。
だってさ、つまんないでしょ？薬でもやってなきゃっていう感じじゃない。もう、 本当に。中国もお金くれるしさ、ね、ウクもくれるし、みんなお金くれるんだよ、これ。本当に。で、バイデンさんなんかすごいよ、なんて言ったっけな、モディ首相と一緒の時にね、もう、だってよ、国家機密を売ってお金を得たみたいなことを言ってるんだよね。堂々と言ってるから、あれ、まあもちろんボケてんだろうけどさ。ね、それは、本心かどうかはよくわかんないけどね。
まあね、わかりました。
まあ、でもね、時期っていうかね、またバイデンで行こうっていうのがね、一応コンセンサスなんで、バイデンをぜひ応援していきたいなっていうふうに思ってますね。
まあ、アメリカ人のコンセンサスなのか、上の人たちのコンセンサスなのか、ちょっとよくわかんないですけど。
いやいや、それはもうメディアも言ってる通りね、上の人だけじゃなくてね、もう米国民の誇りですからね、おじいちゃんは。
はい、バイデンありがとうみたいなね。
いうことでね。だから、このなんだ、ずいぶんこれ、塩を持ってるみたいだけどね。やっぱり縁起担いでるのかな。
はい。まあ、ということでね、どんなことがあろうとも、やっぱりアメリカ人でありですね、まあ、皆さんバイデンを支持すると。
うん、
どんなバカ息子が言おうとも、それはもう関係なく、
関係ない
。素晴らしいという世界ということですね。
そうです。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。